市民参加の実施状況。第6期市民参加推進会議、任期平成29年7月2日から令和元年7月1日から、市庁内の市民参加に対する取り組みの現状と課題をまとめた意見書が市に提出されました。その一部を抜粋してお知らせします。市民参加制度の市民への浸透について、市民参加についての一致した理解を確立するため、平成23年度から市職員を対象に行われている市民参加条例研修会を継続して実施し、市民参加制度の全庁的な浸透に努めた結果、職員の意識が変わり、より丁寧に市民参加に取り組んでいることを評価する。依然として市民から提出される意見が少ない傾向ではあるが、今後も継続して研修会を行い、より広く市民の意見を吸い上げることができるよう、市民参加制度のさらなる浸透に努めることを期待する。幅広い世代の市民参加について、市民参加におけるまちづくり人材バンクの取り組みについては、以前は30歳代以下の登録者がなく、審議会の委員に若者が登用されていない状況であった。しかしホームページや広報誌への再掲載、若者層をターゲットとした Facebook の活用や、市内事業所などの協力によるポスターの設置など、広く募集を行った結果、30歳代40歳代の登録者が増加し、若い委員の登用を行うことができた。また、市民参加制度や人材バンク制度を FM ラジオやホームページで定期的に周知するなど、あらゆる手法で分かりやすく情報発信をしており、推進会議ではこのことを評価し、市の尽力に感謝したい。今後はこれらの活動を継続しながら、人材バンクへの登録、審議会への参加や経験を積んでもらうため、ワークショップを開催し、より幅広い市民への参加を促してほしい。また、ワークショップや会議の進行役になるファシリテーターの育成を行うなど、市民が参加しやすい環境づくりに取り組み、市民参加制度の認知度や満足度向上のため、一層の周知啓発をお願いしたい。パブリックコメントについて、パブリックコメントにおいては、募集時における資料の読みやすさ、意見に対する丁寧な回答や、ホームページの改善など、分かりやすい形での市民への周知や、意見提出者に対するきめ細かな対応が行われており、推進会議ではこのことを評価する。提出意見が少ない場合も当然あるが、新たに何かを行うということではなく、形式化しないよう継続して取り組んでいくことを期待する。また、少しでも意見が出やすくなるような意見書投函場所の見せ方や、パブリックコメントを初めて提出する方にも分かりやすい配慮、工夫を考えていく必要がある。パブリックコメントはある程度定着したものと受け止めている。引き続き分かりやすい回答、きめ細かな対応を行い、パブリックコメントの検証をお願いしたい。まとめ、今期全体を通して市民参加制度の浸透、まちづくり人材登録において工夫がなされ理解が進んだことにより、若い世代などの登録者が増えたことや、説明会やアンケート、ワークショップなど、さまざまな市民参加が実施されるなどの改善が見られた。また、パブリックコメントへの丁寧できめ細かな回答など、 市民が意見を出しやすい環境も整備されてきている。今後は市民が理解しやすいような情報提供のあり方を引き続き検討し改善することで、市民参加への意識の向上を図られたい。また行政に対する意見を広く反映させるため、今後も市民参加制度の浸透へ向けて尽力されることを期待する。意見書の全文は市ホームページで公開しています。昨年度の実施状況、市民からの意見募集、パブリックコメント、募集期間、案件名、意見件数、担当課の順でお知らせします。13件あります。1、4月23日から5月22日、伊達市小型風力発電設備の設置及び運用の基準に関するガイドライン案について、5人の方から9件の意見がありました。商工観光課。2、6月15日から7月17日、仮称伊達紋別駅南集会所条例の制定案について、3人から8件の意見がありました。総務課。3、7月9日から8月27日、第7次伊達市総合計画素案について、12人から52件の意見がありました。企画課。4、7月11日から8月9日、伊達市立図書館運営基本方針について、1人の方から1件の意見がありました。図書館。5、7月17日から8月15日、伊達市いじめ重大事態再調査委員会条例について、意見ありませんでした。総務課。6、10月23日から11月21日、大滝森林せせらぎ館の廃止について、意見はありませんでした。地域振興課。7、11月1日から11月30日、西胆振行政事務組合火葬場整備事業に関する基本構想案及び基本計画案について、1団体2人から11件の意見がありました。環境衛生課。8、11月7日から12月6日、伊達市バリアフリー基本構想案について、意見はありませんでした。建設課。9、12月10日から1月15日、第2次伊達市教育振興基本計画策定案について、1人の方から3件の意見がありました。学校教育課。10、12月26日から1月24日、第3次環境基本計画策定案について、意見はありませんでした。環境衛生課。11、1月18日から2月18日、第4期伊達市地域福祉計画案について、2人の方から2件の意見がありました。社会福祉課。12、1月18日から2月18日、第3期伊達市障害者計画案について、2人の方から4件の意見がありました。社会福祉課。13、2月14日から3月15日、伊達市行政改革2017実施計画案について、2人の方から3件の意見がありました。総務課。審議会の開催状況、審議会名、会議回数、審議会の構成、総数人数のうちの公募委員、担当課の順でお知らせします。1、総合計画審議会、 8回、20人のうち5人、企画課。2、市民参加推進会議、4回、10人のうち5人、企画課。3、男女共同参画推進会議、2回、12人のうち5人、企画課。4、表彰審議会、1回、8人のうち公募委員は0、総務課。5、行政不服及び情報公開、個人情報保護審査会、1回、5人のうち1人、職員法制課。6、障害者計画策定委員会、4回、12人のうち1人、社会福祉課。7、地域福祉計画策定委員会、3回、14人のうち1人、社会福祉課。8、子ども・子育て会議、2回、10人のうち1人、子育て支援課。9、国民健康保険運営協議会、1回、9人のうち3人、保険医療課。10、介護保険等運営協議会、2回、10人のうち公募員0、高齢福祉課。11、福祉有償運送運営協議会、1回、9人のうち1人、高齢福祉課。12、健康づくり推進協議会、2回、15人のうち3人、健康推進課。13、廃棄物減量等推進審議会、1回、14人のうち5人、環境衛生課。14、環境審議会、4回、14人のうち3人、環境衛生課。15、バリアフリー基本構想策定協議会、2回、20人のうち3人、建設課。16、市営住宅審議会、1回、8人のうち2人、都市住宅課。17、都市計画審議会、3回、12人のうち3人、都市住宅課。18、上下水道事業経営審議会、1回、10人のうち8人、下水道課。19、大滝ケーブルテレビ放送番組審議会、1回、9人のうち公募委員は0、地域振興課。20、大滝区地域協議会、2回、12人のうち4人、地域振興課。21、放課後子ども教室運営委員会、2回、11人のうち公募委員は0、障害学習課。22、市立図書館運営協力会、2回、10人のうち4人、図書館。説明会の開催状況。案件名、実施月日、実施地区、参加人数、担当課の順でお伝えします。案件名は1件です。第7次伊達市総合計画に関わる住民説明会、実施月日は9回ありました。1回、7月9日、大滝区、13人。2回、7月17日、中央区、関内、13人。3回、7月20日、長和、14人。4回、7月23日、小金、36人。5回、7月27日、マレップ、20人。6回、7月29日、全地域30人。7回、7月30日、三津は、市街第一、市街北西、山下、29人。8回、8月1日、東、50人。9回、8月2日、宇須、23人。いずれも担当課は企画課でした。 以上、詳しいことは企画課企画調整係、市役所2階、電話番号 82-3114、または内線352から354へ